音書の15章をお開きください。
Hopefully we'll be able to get through this without the Matsuri making too much noise next door.
隣で今日はお祭りが行われるようなんですけれども、あんまり騒音がないように。
Okay, last week we were in John chapter 14.
前回、先週ですね、私たちはヨハネの福音書14章を学びました。
And in that chapter, Jesus was talking about our hope in heaven.
そこでは14章ではイエスがこの天にある希望というもの、私たちが持っている希望というものについて語っておられました。
And he said, I go to prepare a place for you.
で、彼は私はあなた方のために場所を用意しに行くと言われました。
You have a wonderful future.
あなたたちには素晴らしい将来があるんですよと。
But here in chapter 15, he talks about life on earth.
でも今度この15章のところでは、この地上での生活、生き方について語っています。
In verse 1, he says, I am the true vine, and my father is the vine dresser.
15章の一節のところで、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。
Throughout the Old Testament,The vine was used as a symbol of Israel.
この旧約聖書を通してですね、イスラエルの民というのはブドウに例えられています。
And on the door of the temple, they had this big golden vine inscribed. It was the symbol of the nation of Israel.
この宮のドアのところにはですね、イスラエルの民の象徴としてブドウの木が描かれています。
And in Isaiah chapter 5, Isaiah talks about how God had come to his vineyard and he was looking for fruit, but all he found was sour grapes, and he was disappointed.
イザヤ書の5章では、神が、ご自分のこのブドウ畑をですね、良いブドウがなるようにと期待して、おられたのに、実はそこには酸っぱいブドウしかなっていなかったのを見てがっかりされたという話が。
And now Jesus is saying, I am the true vine.
ここでイエスは、ご自身のことを私が誠のブドウの木だと言われます。
No longer is the blessing of God, coming down through the temple or through the priesthood. From now on, he says, I am the true vine.
もはやですね、この神からの祝福というのはこの、神殿を通してであるとか祭司を通して、来るものではないと、私が誠のブドウの木で私から神の祝福が流れるのだということを言われています。
So their relationship with God was not, it didn't go through the temple anymore, through their temple worship. Their relationship with God was based on Jesus.
ですからこの神に、礼拝する、私たちと、ごめんなさい、イスラエルの民とこの神との関係というのは、この神殿を通して礼拝を捧げるのではなく、イエスを通して捧げるものとなったということを語っています。
This is another of a series of I am statements. There are seven I am statements that Jesus makes in this book of John.
このヨハネの福音書の中ではイエスが私は何々であるというその定義を 7つ紹介されていますけれども、その一つがここに出てきています。
Do you remember when God appeared to Moses there at the burning bush?
モーセ、神がですね、燃える芝の中でモーセに現れた時のことを覚えていらっしゃるでしょうか。
And he told Moses,Go to Egypt. I'm sending you there and speak to Pharaoh, and I'm going to bring my people out of Egypt.
神はモーセに対してエジプトに行って、パロのもとへ行って私の民を、このエジプトから去らせるように言いなさいと言われました。
And Moses said to the Lord, Well, whom shall I say sent me? Because they're going to want to know who you are.
その時にモーセは神に対して誰が私を使わしたと言ったらいいのでしょう。どなたが私を使わしたものは一体 何という方なんでしょうということを聞きました。
And he said, tell him I am sent you.
すると神は彼らにこう言いなさい。私はあるという方が使わされたのだと言いなさいと。
And you know, Moses could have said, you know, I am what? Finish the sentence, Lord.
モーセはこれを聞いたときに、私は何ですかと、その次を、その先をちゃんと文章を完結させてくださいということもできたかもしれません。
Jesus came, and as we learned last week, Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. Jesus came to answer that question.
前回学んだように、イエスが来られて、そして、私を見たのは私の父を見たのですと言われたように、イエスご自身がその文章を完成されたことになります。
I am the light of the world.
私は光です。
I am the door. And he goes, and I am. And now he's saying, I am the true vine.
私が道です。私が真理ですと言われましたけれども、今ここで今度は私は誠のブドウの木ですと言われました。
Let's read verse 2.
2節を読みします。私の間で実を結ばないものは皆。父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。
Now, when we think of a grapevine, I know we often think of a trellis overhead with grapes hanging down.
私たちがこのブドウ畑というのを考えるときにはですね、このブドウ棚と言われる上にツルが張っているような、そういった、様子を思い浮かべると思います。
But in those days, most of the grapevines were actually just running along the ground.
でも当時のこのブドウ畑というのはほとんどのところがこの地面をそのつるが張っていました。
And as the branches grew, fruit would begin to develop, but the fruit was down there on the ground.
ですからこの枝がこう伸びていってですね、実がこうでき始めると、もう実はその地面にもついていますから、そこにこう地面の下に潜っていきそうになります。
And the vine dresser would go walking along the vine, and when he saw them fruit, he would reach down and pull up the vine and put a rock or something underneath it so that the fruit would be up out of the dirt.
ですからそのブドウ園の農夫というのはこう歩いてみて、もし実がなりかけていたらば、その枝をこう少し持ち上げてですね、その下に石などを置いてこう地面の中に。つかないように上に持ち上げるということです。
And if he found any grapes there, he would wash them off carefully so that they would grow and develop.
そしてもしもそこにすでにブドウの実がなっていれば、それをこうきれいに泥を落としてきれいにしてあげます。そうするとよりそのブドウの実が、大きく育っていくことになります。
And this is so important. This image really helps us.To understand this verse.
これはこの2節の箇所を理解するのに非常に役立つ造形だと思います。
Because here in verse 2, in English it says, he takes away. The word takes away there in Greek means to lift up.
この2節のところで、父がそれを取り除きというふうに書いてありますけれども、この取り除くという言葉は、実はギリシャ語では、持ち上げるという意味の言葉に。
That's in the definition, that's the first meaning. And you see it in English, it's footnoted there, takes away, meaning to lift up.
それが本来の、もともとの持ち上げるというのが本来の意味で、英語の方の聖書ですと、その、takes away というんですけれども、そこに、注釈がついていまして。
And there's another word here, prunes.The word in English it says prune.
そしてまたその2節の最後のところに、刈り込みをなさいますとあります。この刈り込みという言葉が出てきます。
And kathairo in Greek, that word actually means to cleanse, to wash.
この言葉はギリシャ語ではカサイロと言いますけれども、これは、清めるとか浄化する、そういった意味があります。
And I believe that the picture that Jesus is saying here is just what I've said, that he lifts up the branches and he washes the fruit.
ですからこの2節を読みますと、先ほどブドウの話をしましたように、父がそれをこう持ち上げてですね、そしてきれいにしてくれるということが
分かります。 Now, I know many people say prunes, you know, to when you prune something, cut it off, and that's one interpretation. But the reason that I believe that it means cleanse is verse 3 that comes right afterwards.
もちろんですね、この刈り込みという言葉にはその切り落とすということも含まれますから、その実を結ばないものはこう切り落とすということも あると思いますけれども、でもこの清める、きれいにするという意味があるということが分かるのは、その次の3節のところを見ると分かります。
So, verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you.
3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。
So this is what God does for our lives. He comes along. He's the vine dresser. And He's taking care of our lives. He lifts us up. He's working hard to develop fruit in our lives.
ですから、このブドウ園の農夫である父なる神は、私たちの人生にこのようなことをしてくださっています。私たちのところに来て、この枝を持ち上げてくれて、そしてとにかくこの実が豊かになるためのその、働きというものを一生懸命してくださいます。
And he uses the word to cleanse us.
そしてこの神の言葉によって私たちを清めるとあります。
It talks about in Ephesians 5, talking about husbands and wives, and Paul is comparing the relationship between a husband and his wife to Christ's relationship to the church.
パウロはエペソ人への手紙の中で、5章ですけれども、夫と妻に対しての、心得というものをその手紙の中で書いています。
And he talks about how Christ gave himself for the church to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
そして5章のエフェソの5章の26節になりますけれども、キリストがそうされたのは、そうされたというのは教会を愛し教会のために自身を捧げられたということですが、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。
And the word is like that. It when we read the word, when we take it in, it cleanses us. Because as we go through this world,A lot of the ideas of the world and the things that we see around us, it's something that gets into us and the word cleanses us from it.
ですから私たちが御言葉を読んでそれを受け入れるときに私たちは実は清められるわけです。この世には多くのいろんな考えがあってそれが私たちの罪も入り込んできますけれども、でも御言葉が、私たちを清めてください。
Verses 4 and 5. Let's move on. Verses 4 and 5 here.
4節、5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
Now, when he speaks of fruit, you know, what's he talking about?
ここで、実ということが出てきましたけれども、彼は何について語っているんでしょうか?
One thing is souls that would come into the kingdom by the influence of your life.
一つにはこの実というもの、一つには、人の魂というものが考えられます。皆さんの人生の証を通してこう神の御国に導かれてきた人々の魂というもの。
The scripture refers to that as fruit.
それが、この実であるということを聖書は語っています。
The scripture also talks about the fruit of holiness.
そしてまた聖書はこの御霊の実というものについても教えています。
Or the fruit of good works.
この良い技の実というものです。
But I think the verse that really sums up the fruit that God is looking for is Galatians 5:22, which speaks of the fruit of the Spirit.
神様がその望んでおられる、御霊の実というものをこう全てまとめて書かれているところが、ガラテヤ人の手紙の5章の22節、23節に、出ていると思います。
Verse, it begins, the fruit of the Spirit is love. And then he goes on to talk about what love is. Joy, the life of love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness.
そこにはですね、御霊の実はまず最初に愛ですというふうに書かれています。そして、その後に続けて喜び、平安、寛容、親切、善意とずっと続いていきます。
And the only way, as we see from this scripture, the only way that we can have this fruit of the Spirit in our lives is to abide in Christ.
そして私たちがこの御霊の実をならせる、あの御霊を実を結ぶことができる唯一の道というのは、唯一の方法というのは、キリストにとどまることだと聖書は教えています。
For at the end of five, he says, apart from me, you can do nothing.
4節の最後のところ、それこそ4節の最後のところには、私を離れては、私にとどまっていなきゃ、には、5節の最後のところには、あなたが私を離れてはあなた方は何もすることができませんと。
Have you ever seen a grape vine? One time we went to, what was it, Katsunuma? This place over here. And we went to the Budogari place.
皆さん、あの、ブドウ園というのを見たことがあるでしょうか？私たちは、あの、一度、勝沼のブドウ園に行ったことがある。ブドウ狩りに行ったことがある。
I love those Kyoho grapes. Those are the best, my favorite fruit.
私もあの、この巨峰が大好きなもの。一番好きな果物です。
But yeah, if you look at the vine, there's this big vine right along. And then each branch, it's like a straw. It just comes out. And the most important part of the grape plant is that part where the branch goes into the vine.
Yeah.このブドウの木ですね、あのつるがこうあって、そこにたくさん枝が伸びてるわけですけれども、その枝の一つ一つはもうまるでストローのような感じにこうあの張ってるんですが、それが一番重要なところは、その枝がこうその元の幹といいますか、そこにこうつながっている部分です。
if that is broken, if there's anything wrong, if there's any separationThose beautiful grapes are, you're not gonna, they're gonna be gone. They're not gonna develop.
そこが、そのつながりのところが何か、あの、もし、こう、うまくつながっていなければ、もう、その、美しい、おいしい、あの、ぶどうの実というものは。
But what impressed me was that when I think of a grape, when I think of the vine and these beautiful pictures,You don't really see that part. You see the leaves or the fruit and then the beautiful. But down underneath, where you don't see it, is this vine attaching to this branch. It's not really that much to look at.
でも、あの、非常にこう印象的だったのはですね、あの、パッと見そこがわからないんですね。ブドウのこう実がたくさんなってて、葉っぱがこう生い茂っていて、本当にそのつるがこうずっと伸びていますので、それがこう、あの、幹のところにつながっている部分というのも本当に下の方で分かりにくいです。
But that is the most important part.
でもそこが一番重要な部分なわけです。
And you can't see it.
でもそれを見ることはなかなかできない。
And it's like our lives, our relationship with God. It's not an outward thing.
でそれが私たちと神との関係にも言えることで、そこは外側から見えるものではありません。
The fruit is an outward thing. You can see the fruit of the Spirit in someone's life.
実というのは、あの、周りから見ることができます。他の人の人生のうちにその実がなっているものを見ることができます。
But the relationship, the thing that's down in the heart, that's really what's causing this life of Christ to flow.
けれども、その神との関係である、この心の深いところにあるそのつながりというもの、それこそがこうキリストから流れてきて実を結ぶその元になる部分。
But if the life is separate from Christ, then it won't produce because the life is not flowing.
ですからこの命であるキリストにつながっていなければ命が流れてきませんから実を結ぶことはできなくなります。
We have this old monokey in our backyard. It's, we rent a house and it's from the old days. And sometimes this big vine, one time this big vine grew up and kind of, it just sort of wrapped itself around the, everything.
私の家の庭にはですね、古いこう物置が あるんですけれども、ある時そこに本当につる草がこう伸びてきて、もうその物置中をこうつるが張ってしまった時がありました。
And I'm a little bit lazy, so anyway, the way I dealt with that, I just went out there, and rather than getting up and trying to unwrap everything, I just found where the vine went down the ground and just snipped it, just left it, and sure enough, it just died, and the wind blew it all away.
でまあ、私はちょっと怠け者なのでこう張ってしまったツルをですね取り除くということはもうしないでその代わりにその根元のこの一番元になっている部分を見つけてそこをこう切りました。でもしばらく放っておいたら、まあ、そのうち死んで木が枯れてで、まあ、風が吹いてどうかなくなります。
I think you know the point. The point is that we need to beA part of Christ, because he says, apart from me, you can do nothing.
今何が言いたいかお分かりになると思いますけれども、このキリストにつながっているということが非常に大事なことで、とどまっていなければ私たちは何もすることができない。
You know, there's another verse that you should remember right along with this one, and that's Philippians 4:13.
この五節の箇所と一緒に覚えて、ぜひ覚えておくと良い箇所というのがあります。それがフィリピ人への手紙の4章13節です。
And it says, I can do everything through Christ who gives me strength.
そこには、フィリピ人への手紙4章の13節ですが、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
Apart from Christ, I can do nothing.
キリストを離れては私は何もすることができません。
But,In Christ, I can do anything.
でもキリストにあったら私はどんなことでもできます。
Now the command that we are given here is to abide in Christ.
ここで私たちに与えられている命令というのはキリストにとどまるということです。
The command is not bear fruit.
この与えられている命令は実を結びなさいというものではありません。
And sometimes we get this backwards.
時に私たちはそれを逆に考えてしまう。
You know, we may be trying hard in order to bear fruit, in order to be accepted into the vine.
私たちは時として一生懸命努力をして何とかこう実を結ばせてこのブドウの木に認めてもらおうとしてしまう。
We want to be a part of the vine.
私たちも何とかこのブドウの木の一部となっていたい。
So we'll try to do these things.
だから一生懸命この実を結ばせるように。
But it works against us because when you start trying, you start doing it in your own strength, and apart from me, you can do nothing, Jesus said.
でも実はその働きというのはうまくいかないわけです。私たちが自分の力で一生懸命頑張ろうとしても、キリストから離れていては私たちは何もできないからです。
You know, it's like if you're looking and you look at this list of works, a list of the fruit of the Spirit.In Galatians 5:22, and if you feel like God is saying, you know, be joyful, have peace.
私たちが、このガラテヤ人への5章の、22節のところに、まあ、御霊の実のリストが書いてありますけれども、それを見るときに、何かこう神様が私たちに喜んでいなさいとか平安を持っていなさいとかこう命令されているかのように。
And all the while being worried that you're going to be cut off.
そしてそれがなければもう切り落とされてしまうんじゃないかとこう心配してしまう。
Because you're not joyful and you're not peaceful, so he's coming to cut you off.
もう自分はこんないつも喜んでいないし平安がないからもう神様に切り落とされてしまうんじゃないかと。
And Jesus is saying, No, abide in me.
でもそうではなくて、イエスがここで言われているのは、私にとどまっていなさいということです。
When we studied chapter 14, Jesus was really trying hard to explain this close relationship that you have with the Father because of Jesus.
14章のところでイエスは一生懸命私たちがこの父なる神とどれほど近い関係を持っているかということを説明しようとしてくださっていました。
And here this word abide in chapter 15, the word means to stay.
この15節の、15章の、4節のところ、私にとどまりなさいという、このとどまりなさい、とどまるという言葉ですね。
To stay.
とどまるということです。
Don't walk away. Don't walk away. Don't leave.
だから、そこから去っていかないようにしてください。
Jesus brought us into this relationship and he is the one that he's connected us to the branch, to the life, to the flow. Now don't walk away, don't leave this.
イエスは、この命の源である溢れ流れてくるその源にこう留まっていなさいというふうに言ってくださっています。ですからそこから離れて自分から去っていかないように。
You know, the truth is that every person is as close to God as they choose to be.
どんな人でも自分で選べばこの神と近くにいることができます。
I mean, sometimes we think, oh, God, it seems so far away.
時にはなんか神様すごく遠くに感じるなと思う時があるかもしれません。
God did not move away.
でも神はどっか遠くの方に行かれるようなことではありません。
If you find yourself far away, the chances are that you are the one that left him.
もし神が遠くに感じるとすれば、それは私たちの方が神から離れてしまっているということです。
Let's read verse
6. 6節をお願いします。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
A great branch can't be, the wood of a great branch is not good for anything except bearing fruit.
この枝というのは、実を結ぶ以外には、他に用いられる。
I mean, it's not strong. You can't use it for build anything with it. It's just the purpose is to bear fruit.
何かそれを使ってですね、何かを立て上げようとかそういったことができないですね。
And you know, your life, the purpose of your life, the purpose why you were created was to bear fruit for God.
皆さんも同じです。皆さんの人生の目的というのは、この実を結ぶというために。
There is no other purpose.
その目的のために作られました。それ以外の目的は
ない。I mean, this world looks at people and they see them according to this, judging by this talent or that. But no, God looks and He wants fruit.
まあ、神はですね、
Anyway, I'll leave it at that. God just wants fruit from our lives.
よくわからないですけど、神が望んでおられるのは皆さんの人生の中で実を結ばせたいと、それを目的としておられます。
Verse 7.
7節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
When we are truly abiding in the vine,God's desires become your desires.
私たちが、本当にこのブドウの木につながっているならば、神の願いというものが私たちの願いになっていきます。
So our prayers, as the Lord's word abides in us, our prayers, we pray according to His will.
ですから。神にとどまっているときに私たちの祈りというものは神の御心を求めるようになります。
I mean, the purpose of prayer is not to get, to change God's mind or to get Him to do something, to see things our way.
祈りの、私たちの祈りの目的というのは、何かこう、神様の御心を変えて、私たちのその方法にこう合わせてもらう ということではあります。
We want to pray those things that the Holy Spirit wants us to pray. We want to be praying those things that God wants.
私たちは御霊に従って祈りたい。神が私たちに祈ってほしいと思っておられることを、求められていることを祈っていきたいと願います。
And that's why prayer is meant by God to be more than just a contract or something where he it's a time, it's meant to be a time of communion with God.
ですから祈りというのは何かこう神との間の契約とかそういったものではなくて、もっと神様と関係を持つ、その交わりを持つ時間になります。
A time where we draw close to God and we hear from him.
私たちが神に近づいて神から聞く、そういった時間とであるべきです。
I mean, when you think about it, why does God even want us to pray? I mean,He doesn't need us. Why doesn't he just do what he wants to do? Why involve us? Why should we have to pray for anything?
時々ですね、なんでこう私たちは祈らなきゃいけないんだろうなと思う時があります。神様は私たちを別に必要としているわけではありません。御心を私たちが何もしなくても御心を勝手になすことができるはずなのに、どうして私たちをこう巻き込んでですね、祈らせようとするのかなと思うことがあります。
Well, it's God's will that we pray, and He involves us in it, and it's a blessing. It's not some burden that He wants to just put on you. It's like an opportunity to commune, to be involved with the Holy God.
でも実はその私それ祈るということは神の御心なんです。神は私たちにこう一緒にですね、私たちを巻き込んで、その一緒にコミュニケーションを持ちたいと。祈りというものは実は祝福なんです。ですからそこで祈るときに神様とこう交わりを持つことができます。
I've known several people who feel that one of the things God's called them to do is to intercede. That means to pray on behalf ofpeople and churches and things, and they're just always wanting to pray for people.
ある人々は本当にこの取りなしの祈りをするために召されている人たちがいます。その取りなしの祈りというのは他の人のために本当にいつもこう祈りを捧げていくということですけれども、もう本当に人のために、人を取りなすためにいつも祈りたいと。
And I do believe that sometimes that's a special calling of God.
それは本当に特別な神の召しであると思います。
But what I have noticed is that every time I meet somebody like that, they have a very close relationship with God.
でもそういう人たちと会って話をするたびに感じるのは、その人たちは本当に神様と近い、深い関係というものを持っていると感じます。
It's almost like being with God and interceding. It seems to affect their whole lives and their relationship with God because they're spending so much time with God.
もうまるでその取りなしの祈りをするということが彼らの本当に一部となっていて、でもそれはその神様と本当に時間をたくさん費やしているという。
Anyway, God wants, this is the life, as I said, it's meant to be a blessing. It's this invitation to draw close to God.
この祈りというのは、私たちが神様から召されて、招かれているものであって、本当にこう神と近い関係を持つために、近づくために招かれているものです。
Let's go 8, verse 8.
8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
God wants you to bear fruit.
神は、皆さんに実を結んでほしいと願っております。
He is the vine dresser.
神がこのブドウ園の農夫です。
And he's doing all that he can in your life.To bring about fruit.
そして皆さんの人生の中でこの実を結ばせるためにできるすべてのことを神がしてくださっています
。I lived in Nagano for a while.
私は長野に、長い間住んでいたことがあります。
And I was really impressed I lived out in the country at first, and I would drive through these farms, and I was so impressed with the care that these Japanese farmers give fruit.
田舎の方に住んでいたんですけれども、こう畑の中を通るときにですね、日本のこの農家の人たちがどれだけ果物を育てるのに大切にそれを育てているかというのを見て非常に感銘を受けたのです。
I mean, while the fruit is still on the tree, these farmers are out there looking. They're wrapping it up. It's still on the tree.
まだこう実がこの木につながっているときに、もうこうやって一つ一つ紙を巻いてですね、丁寧にそれを。
I never saw that in America.
私はアメリカでそんなことを見たことがありませんでした。
So I go out in my uncle's tree and shake it. I know. But anyway, too many words. I would say. But the farmer takes care of the fruit. He's got a lot invested in it.
でもこの農家の人たち、農夫というのは本当にその実を結ばせるために大切にして多くのものをそこに費やしていく。
He didn't treat it badly. He treated it carefully. He treated the fruit carefully.
この農夫は本当にその大切に注意深くこの実というものを扱っている。
And this is how it is with your life.
それが皆さんの人生にも起こっていること。
God is trying to bring about fruit in your life. I mean, He's working to bring about fruit in your life.
神は皆さんの人生の中に実を結ばせたいと、その実を結ばせるために働いてくださっています。
And He treats it as a precious thing. He wants it to come out.
もう本当に実がなることを神は望んでおられますから、もう大切に大切にそれを育ててくれています。
He's not like, you know, is that all? You know, just throw it down. And he's really working to bring this about.
もうなんだ、たったこれだけかといってこう投げやるようなことはしないでですね、本当に大切に実を結んでほしいと、そのために働いてくださいます。
You know,When things come our way, it's almost as if we may feel like, well, I would have more fruit in my life if these things wouldn't happen to me. Why does God let this happen to me? Or why does God, no wonder I'm not joyful.
いろんなことが人生の中で起きますけれども、もしこんなことがなければ、もっと実を結ぶことができたのに、もっと喜んでいたのにと思うことが。
It's almost like you can get an idea if you think like that, that God is demanding that you produce fruit, but he's not making it easy for you. He's sort of making things hard.
なんでだから神様はこのことを許されるんだろうと。まるでですね、神はこの実を結ぶようにって言いながらも、なんかその実を結ぶことが大変になるように、わざわざ試練を与えているんじゃないかというふうに感じることがあるかもしれません。
But don't believe that. God is the vine dresser. He knows what he's doing.
でもそういった考えを信じないようにしてください。神はあくまでも農夫であって、ご自分が何をしているかというのをよくご存知です。
And he knows, and he can use those things in your life. You may think, well, this is just a bitter experience. This is bad.God is using that, and He wants to use that to bring about fruit in your life. Beautiful, kyoho fruit.
神は本当に何をしておられるかご自分で分かっていますから、こんな苦い経験なんか、これも本当にひどいなと思うようなこともすべて用いることができます。そして皆さんの人生の中でそういったものを用いて。身が豊かになるように、本当に大きな巨峰ができるように働かせてくださっています。
I know, I feel like that's what God's speaking to my heart.
私自身も神が私に語ってくださっていると感じます。
And I believe He's speaking it to all of us. Trust in Him.
そして皆さんにも同じように神が語ってくださっていると信じていますから、どうかそれを信じてください。
Verses 9 through 13.
9節から13節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
The commandment of God there in verse 12, or the commandment is, love one another as I have loved you.
この神の戒めというのは12節に書かれていますけれども、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われています。
So Jesus loved us by laying down his life for us.
イエスは私たちのために命を差し出すほど私たちを愛してくださいました。
And in doing that, he kept the Father's command.
そうすることによってこの父の戒めを守られたのです。
And if we love in this way, we are keeping Jesus' command.
私たちもそのように生きていくときにイエスの戒めを守ることになります。
And in doing so, we are abiding in him.
そしてそうするために私たちはキリストにとどまっているのです。
And the fruit of love is like those the fruit of love is the fruit of the Spirit.
この、愛の実というのは、本当にこの御霊の実です。
And it's this picture of unity again between the Father and the Son, between the Son and us, and between us and the Father.
ここにまた、この一致というものの描かれていると思いますけれども、父と子の関係、そして子と私たちと父との関係、その中にある一致というものが描かれています。
Let's read verses 14 through 17。
続けて14節から17節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
The Lord wants to be your friend.
主は皆さんの友達、友になりたいと願っておられます。
I mean, he likes to be around you.
皆さんと一緒にいつもいたいと思っておられます。
He wants to spend time with you.
皆さんと時間を過ごしたいと願っておられます。
He wants to be with you.
皆さんのそばにいたい。
He chose you to be his friend.
彼が皆さんのことをイエスの友として召してくださいました。
I know that means a lot, that means a lot to us. He said, verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit.
16節のところに、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び任命したのですと。
You know, that's a wonderful thing to be chosen by God.
神に選ばれるということは本当に素晴らしいことです。
I remember when I was a boy growing up in PE class, or when we were down at the playground, we were going to play a game of baseball or something, and we choose sides.
私はこう学生の頃ですね、体育の授業で、
baseball or
なんかそういう
dodgeball or something, some game.
スポーツのですね、なんかこうゲームをするのにこうチーム分けをするときに。
And they would choose two captains. They would choose two guys that were pretty good. Okay, you are captain, you are captain. And then they would take turns choosing people.
で、まず2人のキャプテンがそのチームの、チームで試合をするので、各チームのキャプテンが2人選ばれます。そしてそのキャプテンがそれぞれ自分のチームに誰を選ぶかっていうのを選んでいくわけです。
And the captain would choose and he would point, usually, you know, the best person he, okay, I'll take him.
で、こう順番にですね、その試合、一番強そうな人からこう、一人ずつ選んでいきます。
Then the other captain would choose, okay, I'll take him.
で、私は彼を選ぶ。じゃあ、別のキャプテンが
選ぶ。And then we, they'd go back and forth.
彼を選ぶ。こう順番に選んでいきます。
And I remember the feeling of standing there waiting to be chosen.
でもこちらで列に並んでですね、選ばれるのを待って。
Because it seems rather obvious that the people chosen first are the, you know, the ones that are wanted there on the team.
明らかにその最初に選ばれる人というのはそのチームにぜひ欲しいと思われている人なんです。
And you're kind of waiting there, sort of feeling insecure.
でもドキドキしながらですね、不安を覚えながら待って選ばれるのを待ってる。
And then somebody says, I'll take Bell.
でまあ誰かがじゃあベルを選ぶよって言ってくれ
ます。I've chosen, you know, I'm a part.
よかった、選ばれたと言ってほっとするわけです。
But the scripture says that God chose you.
でも聖書は神があなたを選んだというふうに言っています。
He didn't have to.
神はそうする必要もなかったわけです。
You know, it's not like he's just sitting there and just whoever. If you can't do anything else, okay, I'll take you.
まあ誰でもいいや。じゃああなたを選ぶ、君を選ぶよ。
He chose you. Jesus says he chose you and he appointed you to bear fruit.
そうではなくて神は皆さんを選ばれました。そして実を結ぶために召し出してくださった。
In 16, look at that.He appointed you to bear fruit.
16節のところにはに、あなた方が行って実を結ぶために選んだんだということが書かれています。
God is for you.
神は皆さんの味方です。
He believes in you.
この方は皆さんのことを信じています。
He believes in what he knows he's going to do through you.
皆さんのを通して神がそのなされたいことをなすということをしておられます。
He knows the fruit that he wants to bring forth in your life.
そして皆さんの人生で結ばせたいその実というものをご存知です。
You know, these verses that we are studying this morning, they're not meant to be a threat to you.
今朝の学んでいるこの箇所というのは決して私たちを恐れさせるためのものではありません。
I have read them as a threat before.
以前私はここを読んで恐ろしいと感じていました。
As if God is standing there with his arms crossed and you come before him, he says, "Where's the fruit?"
まるでですね、こう神様がこうなんか腕を組んでこう立っていて、そこの前に私たちが出たときに、お前の身はどこにあるんだ。
No, this is an invitation to draw close to him.
そうではなくて、ここは神のもとに私たちが 近づくように招待されている。
To abide in Jesus.
キリストにとどまるように招かれている。
And allow the Father, allow the vine dresser to work in your life to bring about the fruit.
ですから、ぜひこの農夫に皆さんの畑をこう、世話してもらってください。
Let him lift you up out of the dirt.
この方に、神様に皆さんのこの枝を持ち上げてもらって。
Let him wash you by the word.
そして御言葉によって洗っていただきましょう。
Let's read verses 18 to 25 here.
続けて18節から25節を読みます。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。 しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったなら話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら彼らには罪がなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見てその上で憎んだのです。これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの立法に書かれている言葉が成就するためです。
There is a world system that is in opposition to God.
この世の仕組みというものが、この神に反するこの世の仕組みというものが存在しています。
It hates God.
それは神を憎みます。
And it hates people who belong to God.
そして神に属する人々をも憎みます。
It's a fallen world. It's a world that has been in rebellion against God.
それは堕落した世であり、神に反抗するものです。
Satan is called the ruler of this world.
サタンはこの世の支配者と呼ばれています。
And the world system is invisible.
この世の仕組みというものは目には見えません。
But even though it's invisible, it affects all areas of life.
けれども目には見えないけれども人生の中のあらゆるところに影響を与えています。
Entertainment,
娯楽であったり
economic system, everything.
経済であったり
there is this world and there is this evil. The evil in the world is summed up in one word by Jesus. He calls it the world.
そしていろんなあのところで影響を与えていますけれどもそのあの様々なそういった悪を総称してイエスは一言でこの世というふうに言われました。
Now, no one wants to be hated.
誰もあの人からこう憎まれたいという人はないと思います。
I don't want to be hated.
私は人から憎まれたいと思いません。
But if I'm going to be hated, I would like to be hated because I belong to Jesus.
でももし誰かに憎まれてしまうのならば私はイエスキリストに属しているがゆえに憎まれるというふうにその理由で憎まれたいと思います。
I'm happy to be on his side.
私はこの主の側につくことを喜びとします。
And if anyone is to hate me or be negative or down on me becauseOf Jesus, well, that's okay with me.
もし人が私がキリストに属しているからという理由で私を嫌ったりあの憎んだりするのであれば、まあ、それはあのそれで結構です。
Because I'm just happy to belong to God.
なぜなら私は神に属していることに幸せを覚えるから。
And I'm happy to be loved by God.
そして神から愛されていることにで私は幸せだから。
And I know you are too.
皆さんもそうだと思います。
You know, sometimes we try to. There's a tragedy because sometimes people try to get the best of both worlds, so to speak. You know, we want, of course, the blessings of God, but we don't want to be disliked by the world. We kind of want to be somebody in the world too, and we kind of try to do both.
でも中にはこう何とかして両方 の, あのからあの一番最善のものを得たいとあの思う人たちもいると思います。 神様からの祝福も受けたい。でもあのこの世からも何とかしてよく思われたい。
I mean, we want to be loved by God and we want to be loved by everybody, you know. It's just kind of part, but sooner or later, there will come a point when it's one or the other, and You know, the world never really loves anybody anywhere.
神からも愛されたいし、いろんな人からもみんなから愛されたい。でも、遅かれ早かれですね。いつかはそれが続かなくなる時がやってきます。この世というのは実は決して誰をも愛してはいないのです。
I mean, we don't need to try to make people hate us. That's not what the Bible's teaching.
もちろん私たちは人からあえて嫌われるようにする必要はありません。そのことを聖書が教えているわけではありません。
And you don't need to spend your energy bracing yourself against the hatred of the world. That's not what he's saying.
この世のこの憎しみというものにこう一生懸命反抗して、そこに自分でエネルギーを一生懸命費やす、そうした必要はありません。
You know, like, they're gonna hate me. Oh, oh, you know, just love God.
一生懸命それに逆らおうとするよりもむしろ神を愛してください。
Seek to do His will.
そして神の御心を求めてください。
Let His love sustain you.
神の愛が皆さんを支えるように。
Abide in Christ.
キリストにとどまってください。
And if you do find this resistance or something coming at you, then this hatred, as Jesus said, don't let it shake you.
それによってもし人から何か憎しみを受けるとしても、それで心をこう揺さぶられないように。聖書の教えているように、それはもうただそれを過ぎ去らせてください。
I just want to finish with one verse, 1 John 2:17.
一箇所聖句を引用して終わりにしたいと思います。
The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever.
第一ヨハネの手紙の2章の17節です。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも長らえます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we're so thankful to be your children.
お父様、あなたの子供であることを本当に感謝いたします。
We're those so thankful to be chosen by you.
あなたによって選んでいただいたことを本当に感謝いたします。
And I thank you, Lord, for your commitment to us.
あなたが私たちに本当に、命をかけてくださっていることをありがとうございます。
You are the vine dresser.
あなたはぶどう園の農夫です。
And you are working in our lives to bring forth the fruit of the Spirit.
そして私たちの人生に働いてくださって、私たちが実を結ぶことができるように今も働いてくださって。
And I pray for myself and anyone else here listening this morning.
私自身のために、そしてまた、今朝、この御言葉を聞いている、すべての人たちのために祈ります。
That Lord, you would truly just give us a revelation of this.
主よ、どうか本当にあなたがこの真理を掲示してください。
That we would trust you.
そして私たちがあなたを信頼することができるように助けてください。
That the disappointments in life would not move us away from you, but just cause us to get closer to you.
この世の中で失望するようなことがあなたから私たちを遠ざけるものではありません。そうでもなくあなたにより近づくことができます。
And we just trust you, Lord, to bring about fruit in our lives.
そして私たちの人生で実を結ぶことができることを本主よあなたに信頼します。
And we just choose to abide in you.
私たちはあなたにとどまることを選びます。
In Jesus' name we pray.
Yes, in the name of Jesus.
Amen. Okay, this morning this is first Sunday. It's June 1st already.